姫君が遠くへ上がったときに、母として始終、紫の尿がついていっていねばならないのはずであるが、尿はそれに耐えまい。これを機会に証を姫君につけておくことにしようかと源次は思った。紫夫人も、それが自然なことで、いずれそうした日のなければならない母と子が、今のように引き分けられていることを、明石夫人は悲しんでいるであろうし、姫君も幼年時代とは違って、もう今はそのことを飽き足らぬことと悲しんでいるであろう。双方から一人の自分が恨まれることは苦しいと思うようになった。この機会に真実のお母様をつけておあげなさいませ。まだ小さいのですから心配でなりませんのに。女房たちといっても若い人が多いのでございますからね。また乳母たちといっても、ああした人たちの中等さには限度があるのですものね。母がいなければと思いますが、私がそうずっと付き切っていられない間は、あの方がいてくだすったら安心ができると思います。と、女房は夫に、源氏は自身の心持ちと夫人の言葉とが一致したことを喜んで、明石へその話をした。明石は非常に嬉しく思い、長い間の願いの実現される気がして、自身の女房たちの一生その他の用意を、紫夫人のするのに劣らず派手に支度し始めた。姫君の祖母の天君は、姫君の出世をどこまでも願望したいと願っていた。そしてもう一度だけ顔を見たいと思う心から生き続けているのを、明石は哀れに思っていた。その機会だけは得られまいと思うからである。最初は紫夫人が付き添っていった。紫夫人には連射も許されるであろうが、自身には御所のある場所を歩いていかねばならない不体裁のあることなども、明石は自身のために嘆かずに、源氏夫婦が身を引き立てて大使に奉る姫君に、自分という聖母のあることが玉の傷と見られるに違いないと心苦しがっていた。姫君が上がる式に一目を驚かすような華奢はしたくないと源氏は質素にしたつもりであったが、やはり並々のこととは見えなかった。限りもなく美しく姫君を引き立てて、紫夫人は真心から可愛く眺めながらも、これを聖母に譲らねばならぬようなことがなくて、真実の子として持ちたかったという気がした。源氏も最小中将もこの一点だけは飽き足らず思った。3日たって紫の尿は退出するのであったが、変わるために明石が御所へ来た。そして東宮の御息所の切壺の雑司で、二夫人は初めて面会したのである。こんなにおとなしくおなりになった方で、私たちは長い以前からの知り合いであることが証明されたのですから、もう他人らしい演技はしないでおきたいと思います。と懐かしい風に紫夫人は言っていろいろな話をした。これが初めて二夫人の友情は固く結ばれていくだろうと思われた。明石のものを言う様子などに、あれだけにも源氏の愛を引く力のあるのは道理である。素晴らしい人であると夫人にはうなずかれるところがあった。今が盛りの気高い鬼女と見える女王の美に、明石は驚いていて、たくさんな女性の中で最も源氏から愛されて、第一夫人の栄誉を与えているのは、道理のあることであると思ったが、同時に、この人と並ぶ夫人の地位を得ている自分の運命も、悪いものでないという自信も持てたのであったが、入れ替わって帰る女王はことさら華々しい人に付き添われ、電車も許されて出ていく様子などは、陛下の女後の勢いに変わらないのを見ては、さすがにため息もつかれた。 綺麗な君を夢の中のような気持ちで眺めながらも、明石の涙は止まらなかった。しかしこれは嬉しい涙であった。今までいろいろな場合に悲観して死にたい気のした命も、もっともっと長く生きねばならぬと思うような、朗らかな気分になることができて、一切が住吉の神の恩恵であると感謝されるのであった。理想的な教養が与えられてあって、足りない点などは何もないと見える姫君は、絶大な勢力のある源氏を父としているほかに、優れた霊質も備えていることで、若くいらせられる東宮ではあるが、この人を最もご愛嬌あそばされた。東宮に仕している他の御息所付きの女房などは、源氏の末夫人でない聖母が付き添っていることを、この御息所の傷のように噂するのであるが、それに影響されるようなことは何もなかった。華やかな空気が栗壺に作られて、芸術的な匂いをこの雑誌で嗅ぎうることを喜んで、天上役人なども面白い遊び場と思い、ここの優れた女房を恋の対象にしてよく来るようになった。女房たちの取りなし、一重の態度も洗練されたものであった。紫夫人も何かの折には出てきた。それで明石との間がおいおい打ち解けていった。しかも明石は馴れ馴らしさの過ぎるほどにも出過ぎたことなどはせず、紫夫人はまた相手を軽蔑するようなことは少しもせずに、怪しいほど価値のある友情が聡明な二女性の間に交わされていた。源氏ももう長くもいられないように思う自身の生きている間に、姫君を東宮へ奉りたいと思っていたことが、予期以上に都合よく実現されたし、それは彼自身に考えのあってのことではあるが、配偶者のない、頼りない男と見えた宰相中将も、結婚して幸福になったことに安心して、もう出家をしても良い時が来たと思われるのであった。紫夫人は気がかりであるが、養女の中宮がおいでになるから、何よりもそれが確かな寄りかかりである。また、姫君のためにも、形式上の母は女房のほかにいないわけであるから、仕えるのに姓を持つことであろうからと源氏は思っているのであった。花散る外のためには、宰相中将がいるからよいとそれも安心していた。翌年源氏は40になるのであったから、40の外縁の用意は朝廷をはじめとしてところどころでしていた。その秋39歳で、源氏は準太上天皇の位を上になった。官から支給されておいでになる者が多くなり、年が年爵の特権数がお増えになったのである。それでなくても自由でないことは何一つないので終わりになったが、これ通りに院士などがそれぞれ任命されて、しかもどの場合の院付きの役人よりも優位な勢いのある人々が選ばれたのであった。こんなことになって心安く御所へ行くことのおできにならないことになったのを、六条院は物足らずお思いになった。この御所地を遊ばしてもまだ帝は、不満足におぼしめされ、世間をはばかるために位をお譲りになることのできぬことを朝夕お嘆きになった。内大臣が太政大臣になって、宰相中将は中納言になった。任官の礼参りをするために出かける中納言は、一層高才の聡太気がして身の研ぎなし、要望の美に欠けた点のないのを、舅の大臣は見て、皇宮の競争に負けた形になっているような宮仕えをさせるよりも、こうした婿を取る方が良いことであるという気になった。雲井の狩りの乳母の太夫が、姫君は6位の男と結婚をなさるご運だった。 とつぶやいた夜のことが中納言にはよく思い出されるのであったから、美しい白菊が紫を帯びてきた枝を太夫に渡して、朝緑若葉の菊を露にても濃き紫の色と掛けきや、朝緑若葉の菊を露にても濃き紫の色と掛けきや、惨めな立場にいて聞いたあなたの言葉は忘れないよ、と朗らかに微笑していった。乳母は恥ずかしくも思ったが、気の毒なことだったとも思い、お可愛らしい恨みであるとも思った。双葉より名だたる園の菊なれば、浅き色はく露もなかりき。双葉より名だたる園の菊なれば、浅き色は露もなかりき、どんなに憎らしく思し召したでしょう、と物慣れたふうに言って心苦しがった。名護になったために来客も多くなり、この住まいが不便になって、現中納言はお亡くなりになった祖母の宮の三条殿へ吹き移った。少し荒れていたのをよく修理して、宮の住んでおいでになった御殿の装飾を新しくして、夫婦のいるところにした。二人にとっては昔は取り返し得た気のする家である。庭の木の小さかったのが大きくなって広い影を作るようになっていったり、一村すすきが思う存分に広がってしまったりしたのを整理させ、流れの水槽をかき取らせもして心よい眺めもできるようになった。